第24回お茶の間エッセイ特選温かい手前田翔子。ピンポーン、お届け物です。元気のいい宅配便のお兄さんの声にエプロンで手を拭きながら玄関を開けた。印鑑を押そうと送り状に目をやると、いつも主人の名前が書いてあるのに今回は私宛になっている。母さんったら間違ったのかしら。中身は田舎で採れた野菜と歯切れで作った小物など、いつもと変わらない。不思議に思いながらお礼の電話をかけた。いつもありがとう。今日の荷物、宛名が私の名前になってたよ。それでも届くから別に問題はないけどさ。すると母から思いがけない返事が返ってきた。何のんきなこと言ってるの。子供に心配をかけるなんて、あなたも母親なんだからしっかりしなさい。よくよく聞いてみると、数日前息子から電話があったらしいのだ。おばあちゃん、今度野菜を送るとき、お母さんの名前を書いて送ってね。絶対ね。そう小声で話したらしい。そういえば心当たりがある。在宅での義母の介護に限界を感じ、思うようにいかずイライラしていたあの日のことだ。母の日だったその日、名古屋に住む義姉からカーネーションとカードが届いた。寝不足とストレスで何かに溺れそうになっていた私は、その花を見ても素直に綺麗だとかありがたいと思えなかった。そんなすさんだ自分の心が情けなく、この気持ちをどこに持っていけばいいのかわからず、花を前にただ涙がポロポロこぼれた。義母は戦中戦後の混乱期を気丈に生き、縫い物で家計を支え、子供を育て上げた。大正生まれの彼女は頑張り屋だった。私がこの家に嫁いだ翌年、脳梗塞を患ったが、泣き言一つ言わず、リハビリに励んだ。しかし、元気だったのも数年で、二度目の脳梗塞を起こし、それからは歩くことも困難になっていた。そして少しずつ少しずつ記憶の糸が絡まるようになり、時に途切れ混乱するようになっていた。夕方になると他人行儀に、奥さん、ハイヤーを呼んでくださいなと身支度をすることもあった。日に日に小さくなり、そして子供になっていった。カーネーションを見せても、姉の名前を言っても、少女のように喜んだ後はすぐに忘れてしまうだろう。自分の世界でふわふわと生きている彼女にとって、次の食事の時間の方が大事だったりするのだ。カーネーションの説明をするのも億劫で、義母の顔をまっすぐに見ることもできず、息子に、おばちゃんにお花を見せてあげてと言い、すぐにその場を離れた。普段は息子と義母のトンチンカンなやりとりを笑いに変えられたが、その日は二人の会話を聞く気になれなかった。水道の蛇口を最大にひねって、お皿をガチャガチャ洗った。洗いながらまた泣けてきた。すると温かい小さな手が私の背中を優しく撫でている。心配している彼に涙の訳を話さなければならない。水道を止めて呼吸を整え、キッチンの冷たい床にベタンと座って、もっともらしい嘘をついた。あのね、お母さんにはどこからもプレゼントが来ないから悲しくなったの。お中元やお歳暮はお父さん宛てだし、敬老の日や母の日はおばあちゃん宛てだし、サンタさんからは和樹宛てだし、だから少し悲しくなったの。 黙って聞いていた息子は、なんだそんなことかと思ったらしく、明るい声でこう言った。今度サンタさんにお願いしてみようか。僕が手紙を書いてあげる。何がいいかな？ピンクのドレス？キラキラの指輪？ふと想像してみた。シンデレラのようにピンクのドレスでくるくる踊る自分を。想像の中の私はドレス姿なのに髪はボサボサ。ご丁寧にエプロンまでつけている。なんだかおかしくなって涙と鼻水でぐしゃぐしゃになりながら息子を抱きしめ、そして笑った。その日からしばらくして実家から荷物が届いたのだ。私宛てのじゃがいも。サンタさんに頼むより手っ取り早く確実な方法を思いついた時の彼の嬉しそうな顔が目に浮かぶ。暖かく小さかったあの手は今ではたくましく、ずいぶん大きくなった。宇宙人になった義母は今年7回忌を迎えた。あれ以来、実家からのプレゼントは私宛に届くようになった。箱を開けるたびに当時を思い出し、少し切なくなる。サンタさんに頼んだはずのピンクのドレスは未だに届かない。